101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。新年2回目の放送となりました、歴史と文化の散歩道です。お正月の行事もほぼ終わったような感じですね。三が日はまあ皆さんどっかに初詣、そして9日10日11日三が日は恵比寿さんに東海恵比寿でお参り、今年も福男決まりましたね。なかなかスピードで走ってはりました。まあ、そういうこともありまして、今日は15日、もう今日の行事っていうのは食べ物もそうですね、7日に、七草がゆ、そして10日はまあ鏡開きでお餅を割らはるとこも、かあのお鏡を割らはるとこもありますけど、うちなんか15日に、鏡を割って、そしてお膳在ということに大体なってるみたいなんですけど、これはまあ家によっていろいろなんでしょうな。そんなことがありましたけれど、今日は郷土資料館にお邪魔をしまして、今月のアラカルトは何じゃいなということでお伺いをしようと思ってます。こちら担当は西尾さんです。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございますですな。
失礼いたしました。
どうぞよろしく、
はい、今年こそよろしくお願いいたします。
お願いいたします。民族の専門の学芸員さん、西尾さんにしたら、こういうお正月っていうのはいろんな行事があって、はい、いろんなことされたんでしょうな。
あのね、忙しいです。
忙しいんですか。
はい、あの自分のお家のお正月の、はい、まあ、準備もありますし、お雑煮とありますけども、
そうですね、
あのそれよりも先に、はい、あの地域でお正月を迎えるために神社で、はい、年越しの大きな火を焚いたりだとか、
はいはい、
初詣の時にですね、お参りされる方を受けるのに地域の方が当番で、はい、神社に詰められたりとか、
はい、
でそれが一段落したらですね、うん、まあ、昔はただ大体15日ぐらいなんですけれども、うん、あのトンドといいまして、正月のお飾りを、焼くですね。
ですね、
それの行事の、まあ、準備調査とか行きますと、大体お正月はあの朝早くから夜遅くまでっていうのがあのしょっちゅうで歩いてます。
なるほどなるほど、はい、こういう節気節気にやることっていうのが、はいはい、民族の学問上は大切なこと で、
そ、 うです、ね、
それらを逃してはならないということになるわけですね、はい、
何せその1年間にその日しかしませんの で、
そ、 うです、ね、は
い、その日を逃すとまた来年ねっていうことになります、
はいはいはい、なるほど、はい、またそんなお話、いろんなことが今年1年お聞きできるんやないかなと楽しみにしておりますので
ありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、今日はまああの今月のアラカルトは何やろうということで伺いました、はいはい、でいつものように展示室の入ってすぐ左側、小さなケースが、ガラスケースがあるところにいつもアラカルトがあるんですね、はい、一品料理ですな。今月は何ですか、これは。
はい、これはですね、うん、昔々の新聞の折り込み広告です。
広告ですか、これ、はい、結構大きな、それぞれ40センチ30センチぐらいの四方、あの四角形の紙。
そうですね、ちょうど大きさ的には今で皆さんのご存知の大きさでした、うん、色画用紙ぐらいの大きさですね。
新聞紙よりはちょっと小さいで、はい、という感じですね、はい、
そうですね、
それがケースに収まっているんですが、印刷されています、
はい、
でこれは何をどうせというあの紙なんですか、
はい、これはですね、神戸維新日報といいまして、
はい、
明治の時にですね、神戸で発行されていました、新聞の折り込み広告として発行された、ポンプのね、あの販売広告なんです。
折り込みにのチラシですか、
はいはい、そうなんです。
新聞とかに折り込んであった、
はい、
で各家庭にこれが配られるわけ。
おそらく配られていたと思います、
ね、まあ いつ頃のことですか、これは。
発行されましたのは、はい、明治の23年。
いや古いもんや、
はい、1890年ですね、
はい、
4月の12日号の広告として、付録として、発行をされています。
大事に郷土資料館ではこれを保存されているわけですね。
はい、まあ、縁がありまして、はあ、郷土資料館に資料がやってきましたので、はあ、単なる広告ではなくですね、この広告の、中身が中に載っているものが大変面白いので、はあ、今回展示として、飾っております。
ここにケースの上に、はい、キャプションみたいな説明板がありまして、はい、龍白水いかがですかと書いてあるんです、はい、まあこれ何と読んだらよろしいですか。
龍土水と
龍土水、はい、確かにそう読めるな、
はい、
龍に白水いかがですか、はい、いかがですかっていうわけですか。これは高徳なはれという、はい、ことでしょ、
はい、
そういうチラシやでという説明です、はい、
説明ですね。
龍土水って何ですのこれ。
これはですね、まあ、簡単に言えばポンプです。一言で言えばポンプです。
ポンプ、
はい、
はあ、
でポンプの先からですね、
はい、
水が噴出する、
ええ、
はい、その姿が龍が水を吐く姿に似ているからと、はあ、いうことで名付けられた名前なんですね。
時々この龍という字がつくものがありまして、はいはい、例えば腕時計のネジ、
龍頭、
龍頭、
はい、
龍の頭、
はい、はい、そうですね。
変なもんやなという感じ。これも流動水、
はい、
流が吐く水、
はい、
まあ言われてみりゃそうか。ポンプの先のホースから水が出んねやと、
は
い
は
い、
そうですね、
まあそういうポンプでっせということでしょうけど、
はいはい、
妙なもんですね、
はい、今回の広告に出ていますのはこれ発行が明治ですから、はい、明治になってヨーロッパ、ドイツとかフランスの方からですね、
うん、
輸入されて、
はい、
それが、まあ、日本で改良されて、はい、使われて一般に販売されている、ポンプが何種類か載っているんですけども、
これ9種類絵が描いてある、はい、もっとあるのかな、はい、どうほどあるかな、
はいはい、
それの中、まあ、姿形もみんな違いますね、
はい、
大きそうなもんやったらこれ畳1枚よりもっと大きい。
そうですね、
荷車の上に乗ってあるんですけど、
はい、いわゆる第八車の上に
第八車、ね、
まあ、今のバスタブぐらいの、
そうそうそう、
はい、バスタブぐらいの大きさ乗せて、
はい
はい、真ん中に支柱を立てて、
はい、
で、日本腕を出してというか両側に腕を出して
シーソーのようにギッコンバッコンみたいな、
そうですそうです、
うんうん、
はい、ギッコンバッタンしてで上下することで中に圧力がかけられますので水を吸い込んで吐き出すと、
まあ、車を止める上に乗っかってる浴槽みたいなものの中に水があって、はいはい、それをこの両方棒の両方に人が捕まって、
はい、
上げたり下げたりしてたら水が圧迫されて出てくる、
はい、出ていくという、
はあ、水鉄砲みたいなもんで、
そうです、水鉄砲の親分です
ね、
はい、
そういうものですよね、
はい、
はは
ですがこれがね、東京消防本部のご指定品なのでだから消防署の、公式な消防ポンプなんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
まあ、今の消防車、
はい、
赤い消防車と同じものなんですな、
はい、
当時の。
そうですね、
まあ、それに似たようなものでいくつか形が変わったものが、
はい、
載っている。
そうです、
いろんな種類があったんですね、
は
い、
まあ、一番大きなその東京消防本部御用達のものが今一番正式なものですね、はい、
なるほど、
はい、それ以外にも、うん、何種類かあるんですけれども、うんうんうん、これは明治に入って、輸入されて、うん、まず最初実は蒸気機関車みたいな蒸気ポンプが入った、
はい、
それフランス式っていうんですけども、非常に大きくて馬車なんですね。
これはしたけど強いでしょ、
はい、めっちゃ強かったんですが、うん、東京とかに導入された時にですね、
はい、
道が今のように整備されてませんから、
それは当時は狭かった、は
い、消防車の方がですね、
はい、
大きすぎて路地に入らないだから実際に火事に起きているところに消防ポンプがたどり着けないという状況に、はい、で小型のここにも掲載されているドイツ式っていうんですが、
ドイツ式ですか、
蒸気ではなくて人力で水を飛ばす、この形の方が 小柄でしたので、
うんうん、
結構狭い路地にも入っていけますから、で指定の、公用公式公用 ポンプですね、にあのなっていますね。それが、まあ、このお湯広告で、全国に販売をされていまして、うん、西宮にもあの取り次ぎ店があって、この広告の中にも前田商店なんですが、
あ、私のどこ
や石材町にあった、はい、お店が特約店で、取り扱いになって、この消防ポンプと、それ以外に台車下に車はついていませんけれども、担いで持っていくようなスタイルの、これはまあここで見るとあの木製ですね、
はい
はい、紅葉の分はあの鉄製の箱なんですが、下の方にはあの木製の木箱の上にやはり同じように腕が出て、人力で水を飛ばすという形のものが掲載されているのと、あともっと小型のものは井戸に乗せる、井戸の水を汲み上げるポンプですね。だから、まあ、皆さんがよくご存知のガッチャンポンプと通称呼ばれている、はい、そうしたものの原型もあの販売用に載っています。
ああそうですか、
はい、
まあ、ポンプとまあいう以上いろんな使い方があるんでしょうけど、
はい、
上にある大きなもの、はい、先ほどそのドイツ式とおっしゃった、
はい、
そういうものっていうのはやっぱり消火器、
消火器、
あの火事の時に出向いて火を消す道具って、
はい、
でまあ下の方にある小さいその先ほど人があの担いでいけるとか、
はい、
あるいは井戸のそばに置いてというようなお話の分は、はい、台所用といいますか、
はい、
そういう
家庭用の、
家庭用の、
はい、ものもありますね。
あ、なるほどね、
はい、
あ、ぎっこんばっこん、こんなんあのちょっと形は違いますけど、
はい、
ありましたね、あの町に、
はい、あの道端の井戸にですね、乗せられているのがあったと思います。
そうですね、
はい、
今もどっかの公園にこういうのがわざわざ作ってあるところもあるかな
ありますあります、
ありますね、
はい、
あの子供がこう手で押して、
はい、
あの水が出てくるようになっている井戸っていうのね、
はい、
あ、こういう全部を含めて流土水というわけですな、
そうですね、
そもそもやっぱり消火器なんでしょ、
はい、あのこれがですね、うん、あの今ここでご説明したのは明治に入ってからなんですけれども、あの、元々はですね江戸時代、はい、に、オランダからやってきます。
あ、そうなんですか、
はい、時代劇でもよく出ますとですね、八代将軍吉宗が、
はい、
あのいろは48組の火消しを整備しますけれども、その火消しの各組にですね、吉宗の時に流土水というこの木製の、水を飛ばす流土水が各組に配られます。そこからこの流土水っていうのが全国に普及をしていきます。で明治に入ってあの、まあ、江戸時代に普及した流土水っていうのはあまり水が飛ばなかったので、
うん、
やっぱりあの水を圧縮するあの技術が足りなかった、
ね、
たくさん飛ばなかったもんですから、明治に入って導入された先ほど言ったドイツ式フランス式のような圧力がかけられるタイプに、技術改進革新されまして、今の、消防自動車へつながっていくわけですね。
なるほどね、いやいや、これあの今見せてもらっているのは明治のものでしょ、
はいはい、
でそれよりもずっと昔江戸時代には同じような形だけど木製 の、
はい、
あの人が手で押すようなものがあったんですよというお話、はい、これでもあの明治に入ってからのこれでもですね、
はい、
どんだけ力あるんやろうというふうに思います。どれぐらい飛ぶんですかね。
一番最初の人力のものが、
はい、
1階の日差しがやっとはい、だからさあ消えたんでしょうかどうでしょうかという、はい、明治に入って、圧力かけられるようになって2階まで届くようになったので、はい、十分火事には耐えるんですが、
うんうんうん、
江戸時代の場合は日差しがやっとですので、うん、どちらかというと火を消すというよりは、
うん、
消火活動というのは家を先に引き倒して燃えるものをなくすというね、破壊の消火が中心やったようです。
そう
ですか、はい、ですから、はい、あの飛び口とか引っ掛けたりするようなね、道具だとか掛け合ってあの、叩いて柱を折るような、そうした大きなハンマーみたいなものを、手に手に持って火消しの方が火事現場へ走っていてるんですね。
お話に出ましたその火消しですが、
はい、
まあ、吉宗さんが江戸に組織を作られた、
はい、
いろは48組、はい、
井
組屋とか家組屋とか言うたんでしょうな、
はいはい、
まあ、それがあの今にまあ伝わってずっとつながっていってるんでしょうけど、
はい、
火消しっていうのはどんな人たちがどんなふうな組織でどんな活動をしてたんでしょうね、
はい、 まあ、江戸時代はですね、はい、いわゆる飛び職といいますか、はい、普段は火事がないときはですね、うん、お家を建てたり壊したりとかそうした、ことに従事しています。
建築業の方ですな、はい、
はい、西宮では火消しの組というのが、うん、作られましたのは明治に入ってからで、うん、明治のですね最初の頃何年ぐらいですかね、明治10年に、港の沖中市っていう、まあ、港の港湾作業をしてられた方と大工さんの組合で火消し組を作って、それが最初ですね。
は
い、でそれが公認されていって、
う
ん、西宮町の正式な消防組になっていきます。で、まあ、警察の一部に入ってたんですけれども、はい、戦後ですね、うん、消防本部が設立されまして、自治体が西宮市の消防本部ということで成立していきます。はい、これが現在の消防で、各村については、はい、自治体組織、要するに町内会とか村組織で、うん、消防の作業をしているんですけども、それが、まあ、その制度の中で消防団ということで分団化されて組織されていって、ね、現在33分団あります。
あ、そうなんですか。はい、まあ、江戸では46、8組あったという、はい、まあ、それが36ということは西宮では36組というふうに考えたらいいわ、はい、
そうですね、
はい、昔の井組が今の西宮の何年団やということで考えたらいい
そうです、ね、
消防団っていうのが昔の火消しの組と同じぐらいということなんですな、はい、まあ、そういう中にもいろいろ階級といいますか、はい、役割といいますか、はい、あったんでしょうね。
は
い、
やはり命に関わる作業ですから、はい、現在でしたらおそらく司令っていうんですかね、消防司令さん、はいはい、だから、誰がどこ行って次何してっていう、まあ、指示を出していく、その指示に従って、はい、各自がその役割を、こなしていく、
はい
はい、これがやっぱり命を守る、火災を大きくしないっていうことの大事なことだと思います。
ね、今でもそういう組織、はい、規律、はい、命令系統、指示系統なんていうのはきちっとしてるんでしょうね。
はい、もう日々の訓練の賜物ではないかと思います。
ね、そういうことされてるんでしょうね、毎日。はい、昔もやっぱりそうやったんでしょうな。
おそらくそうだと思います。
指示の組っていうのはね、はい、
村八部でも火事だけはやってますので、助けに行きますので。
あ、そうですか。
はい、
なるほど。昔の組のそういう火消しの組のですね、はい、役割といいます。組頭というのがいらっしゃったというふうに何かで見たことがあります。はい、で僕らが一般的によう映画やらドラマとかで見るのはまとい持ち、
はい、
のまといをこう上へたっと持ち上げてくるくるっと回したりしますよね。はい、あれは一番偉い人ということですか。
そうではなくてですね、
あ、です、
やっぱり一番危ないところに立つ、一番勇気のある方なんです。花形なん
です、ね、花形ですよね、はい、目立ちます、
はい、ここにうちの組がちゃんと作業してますよ、で他の組は違うところもやれるようにここは自分たちがやってますからねっていうことを知らしめてるんですね。
そういうことやってたの、はいはい、それですか、
はい、
あれは、
はい、ですから、まあ、よく言われるのは複数の小組が出動した時にですね、うん、作業する場所を取り合って張り合って喧嘩したっていうふうに言われるんですけども、もともとはそのうちはここにいますよと、他のもう燃えてるとこあるんだから他の組は他のとこしてくださいっていうような、まあ言ってみたらちゃんと意思表示というかやってますっていう表示をしてるんですね。
なるほど、ここは任しとけっていうわけですな。
はい、
かっこよるしね、あれね。
ですね。
やっぱりまとい持ちっていうのは一番こう、はい、一番男らしいというか一番目立つ仕事
ですね。
ね、誰もが憧れたんでしょうな。
おそらくヒーローだったと思うん
でしょうね。ということは別に誰でもがなれるわけじゃなくて、はい、めったになれない役なんでしょうね。
はい、
今でいう、まあ、消防司令さんといいますか、そういう方組頭というんかもしれませんけど、はい、命を張って安全、市民の安全のために頑張られる方ということで、本当に生きでいなせな方々の活動ということですよね。まあ今日このチラシの方に戻りますけど、このチラシをなんでお見せしようと思われたんですか。
はい、 これね2つ の, あのポイントがありまして、はい、こういうチラシ類っていうのはあのお正月でしたら特に恵比寿さん大黒さんの絵が入ってカラー刷りの非常にあの賑やかで、新春をことほぐような引き札といわれる広告っていうのはよく出るんですね。
そうですか。
そうしたおめでたくてあの彩りの良いものもたくさんあるんですが、うん、その中からこの一色刷りの墨の地味な広告を選んだ理由はですね、うん、この載っているものがですね、はい、今言いましたショーポポンプだからなんですね。で1月は、はい、文化財の防火月間はい、なんです。で1月26日が文化財防火デーなんですけれども、はいはい、西宮ではその時に合わせまして、はい、市内 の, あの文化財建造物のですね、うん、消防署と電気ガスで私たちの文化財担当者が合同で立ち会いの検査をするんですね、はい、であの文化財をより良い形で漏電とかの火災から守るための、はい、検査をですね、この25日の前後だいたい1週間から10日かけて市内各地の建造物文化財保持の建物へ回っていきます。
例えば、
はい、
恵比寿さんやったら赤門とか、
はい、見に行きます
ことですか、
はい、
それはガス会社も電気会社も、はい、消防も、
はい、
皆さん京都資料館の文化財の係の方、
はい、
ご一緒に
行きます。主催は消防署 なんですけども、はいはい、とにかくあの火災の原因になる電気の配線であるとか、うん、ガス あのホースが古くなったりしますので、ね、そうしたものを毎年きちんと確認して
漏電の恐れはないかとか、はい、
私たちがそれを立ち会ってるって
こと、ね、あそうですか。ご苦労なことですね。今年はどっか特別に何かやりますか、
はい、あのそういう立ち会い検査以外にですね、はい、合同の訓練があります。
あ訓練もされる、
はい、毎年あのどこかお願いしてですね、実際に消防車が行って放水訓練であるとか、いうのをするんです。今年はあの1月の25日に観音寺さんで、はい、午前中に消防訓練をさせていただくことになっております。
あそうですか、はい、観音寺さんえらい山の上階段長い上ですやんか、
はい、
あそこでやるん。
そうなんです。
あのまさか石段に水かけて終わりじゃない。
いやいやあの本殿に向かって本殿を壊さないように今あるようですけど、はい、
そしたらもし下へ消防車止めるとしたら、はい、長いホースで上へ引っ張っていかないかんわけですね、はい、
途中横にあの、お寺 の本堂の横に駐車場がありますの で,
そ, で、
はい、そこから行けますので。
なるほど、
ね、あの文化財建造物の近くには放水銃とか、うん、いろんなの消火器具は
そ
の
あ
の置いてありますので、はい、そうしたものの点検も兼ねて、はい、訓練をいたします。
実際に本堂へ向かって水をかけられるわけですね。
今年はどうされますかね。はい、あの、はい、なると思います。
私は、まあ、たまたま幸いのことに家が近いもんですから、はい、ぜひ見に行かしてもらおうと思いますが、はい、何時頃やられますか、
はい、午前中10時からの訓練予定になっております。
あ、ね、あそうですか、はい、ちょっとまあどんなことをされるのか、はい、それとまあ大事な文化財をどうやって皆さん守ろうとしてらっしゃるのかという、はいはい、ほらあのご近所の方なんかもぜひぜひ見てもらって応援してもらった方がよろしい。
そうです ね, ね、はい、あの日頃 の,、ねあのはい、訓練の成果であるとか
そ, う、ね、
そうしたあのことを意識していただくっていうのがやっぱり日頃の意識していただくのが一番大事ですの で,
ね、文化財を守るためにね、はい、
あともう一点がですね、はい、あのこういう先ほど言いました流土水であるとかをあの市内あちこちにあの明江戸時代の流土水とかが残ってますので。
残ってます。そんなもあるんですか。
あるんです。山口の郷土資料館だとか。
あ山口町の持ってらっしゃる郷土資料館、はい、立派ですもんね、はい、あそこにありますか、
はい、で大市下大市 の, あの明徳寺さんとか、
はい
はい、あの永福寺さんですね。
永福寺さん、
はいはい、あのいくつか市内に今9台ほど確認。
9台もありますの、
はい、確認してます。
この絵に載ってるようなものが。
そはそれを
結構大きな今としてはね、
はい、
例えば建物の中に置いたら場所取りますやん。
はいはい。
どんなとこ置かはるの
よ。上京寺さん、あの南蛮寺の上京さんもあるんですし、はい、あの江福寺さんもそうなんですが、はい、軒先に実はつ
お寺の軒先、
はい、本堂の軒先に移ってあります。
なるほどな。見上げたら見えるという、はい、ああそうなんですか、はい、へ
え。まあもう今は消防ポンプがありますので、
まあ、土水を担いでことはないん
ですから、
ね、
はい、なんですけれども、それを、まあ、うちの、郷土資料館に所属しておられる活動しておられる、はい、歴史調査団の皆さんとご一緒にですね、市内をずっと
これを調べてあるんですか、は
い、流土水班があるんです。
これだけのための班が、
はいはい、
ちょっと変わったものやし、
はい、
面白い形もしてるし、
そうなんです、
ね、興味そそられますもんね、はい、ああそうですか、そういうファンがあって調べてあります、
はい、
は
あのそれの、まあ、成果を兼ねてですね、はい、この2つのポイントから、色にぎやかなあの珍しい引き札があるにもかかわらず、うん、この地味な広告をピックアップしました。
なるほどね。まあ今日はここへ出ませんでしたけれど、はい、そういう防火デー、文化財防火デーにちなんでということでしたら、他にもいろいろその郷土資料館の中には、はい、あの消防道具みたいなものはあるんでしょうね、はいはい、
あの郷土資料館もあの流動水を2台持っております
し、持ってたじゃん、はい、実物があります、
あります、
はい、
で、
ちょっと大きいのでここへは飾れないということですね。
この、幅60センチ余りの、ね、ケースの中にはとても入りませんの で、はい、残念ながらで、はい、コンパクトに広告にさせていただきました、
ね、他にはどんなものがあるんでしょうね。例えばあの僕なんかこう時代劇で見たりするの、刺し子の反転とかありますやん、
はいはいはい、
ああいうものあったらええなと思いますね。
今はあの郷土資料館はそこまではないですが、はい、あの山口の方に残しておられますね。
そうですか、はいはい、まあ、大事なもんですね。今となってはね、はい、こう昔の消防活動を知るためにも、はい、あこういうことでやってはったんやということが分かりますもんね、はい。さあそれじゃあこれから先、郷土資料館として、はい、行われる予定なんかがありましたらここで教えていただけたらと。
はい、そうしましたら2月はまたこのアラカルトがものが入れ替わって展示をされます。
この次はどんなものになるんでしょうね。
鍛冶屋さんの道具が
入って、おお、これはまた楽しみ、
はい、それはもうちょっとあのミステリーですので、
はい、また寄せていただきましょう、
はいはい、でそれと別にですね、はい、2月の15日に、毎年ずっとやり続けております、はい、郷土資料館歴史講座がございます。
歴史講座ね、はい、あれは楽しみな人が大勢いはって歴史好きな人がね、
はいはい、あのリピーターがいらっしゃいますね。はい、今回は、はい、あの講演をいたしますのが、はい、前館長の西川拓司さん。
いや、これは懐かしいな、はい、西川館長来られるんですか。
そうなんです。
はあ、どんなテーマで、
はい、テーマはですね、はい、房総半島の方へ、あの西宮で漁をしてました漁民が、房総半島にも進出していますので、
はい、
西宮漁民の房総半島進出顛末期ということで、西宮と千葉県房総半島との関わりについて、
いやいや
いや、どんな足跡を西宮の、漁民たちが残していってるのか、どういうやり取り、まあ、お付き合いがあったのかっていうことに関して、
西宮の漁師の方々へのは腕が良かったらしくて、はい、調子の方からも引っ張りだくやったと、
はい、そ,
その話ですな。
その話です。
いや、これは西宮にとっては非常に誇らしい話なん、はい、どんなことをしたはってんやろいうことは聞けるわけですか、はい、
そうです。
ああそうですか、
はい、これはあの2月の15日にございます。水曜日ですね、はいはいはい、午後1時半から
これ申し込みいりますね、
はい、往復はがきで、はい、郷土資料館まで2月1日締め切りですの で、
は
い、そうですか、はい、往復はがきでお申し込みください。
ここは川添町でしたな、はい、
15-27ですね。
15-27川添町15-27、はい、西宮市立郷土資料館宛てに歴史講座聞きたいと言うて言っていただいたらいいわけですな、はい、はがき、往復はがきでね、
往復はがきをご利用ください。
そういうことですね、はい、なかなか大変なことがこれからまだ1年間続きますが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は今月のアラカルト流土水いかがですかっていう大きな一枚のチラシのお話、郷土資料館に参りまして西尾さんにお話を伺うことができました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。